藤沢歴史探訪のコーナー、月が変わりましたけれども、今月も引き続きまして、遊行寺宝物館館長でいらっしゃいます、遠山元博さんにお話を伺っていきます。今月も遠山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、主任学芸員でもいらっしゃり、様々なですね、文化財などを保管、そして修復ということで、皆さんにとっても、まあ、この市、国にとっても貴重なものを扱っていらっしゃる遠山さんなんですけれども、今日はですね、ちょっと皆さんに、人気のものを一つご紹介していただこうと思うんですけれども、今日はどういったものをご紹介していただけるんでしょうか。
そうですね、実は今展示室に来てもらって、目の前に来ているんですが、はい、実はですね、展示室に入りますとすぐのところに小さな木像がございます。これどこかで見たことないですか。
私もうがっつり教科書を思い出してしまったんですけれども、教科書に載ってますね。
そうなんです。実はですね、空也上人の像が遊行寺宝物館の中入っていただきますとすぐにお出迎えしてくれるわけなんです。で、今教科書という話が出ましたが、はい、実は教科書に載っているのは、京都にあります六原密寺というお寺があるんですね。ここにですね、保管をされている有名な慶派が作った空也上人像なんです。時代は鎌倉時代のものなんですが、はい、実はこちらにあるものはですね、同じ空也上人像なんですが、室町時代に作られたものになるわけなんです。
やっぱり口から出てますけれども、私も最初見た時に何が出てるのかって教科書よく見た覚えがありますけれども、じゃあこれはどういったものなのか、その辺も教えてください。
はい、空也上人という方はですね、平安時代の方なんですが、実はですね、念仏を活動の中心としまして、人々を救済をしていたというふうに言われる方なんです。そしてですね、今口から何か出ている、これね、尿と出てるのはろうそくではなくてですね、実は六体の仏様なんです。この空也さんという方はですね、もともと指導僧といいまして、勝手に坊さんをやり始めてしまった人なんです。
そうなんですか。
はい、でそうして人々を救うがためにですね、念仏を広め、そしての念仏の力によって人々を救えるんだと、その一心不乱に歩き、そして歩きながら南無阿弥陀仏と唱えていたんです。その南無阿弥陀仏という6文字のですね、漢字が口から出た時に、それの漢字がすべて仏の姿になったというですね、逸話が残っているんです。その逸話の通りに木像を作りますと、実は口から出るこの六体の仏様になるんですね。で、この形、六原密寺にあるものにももちろんありますが、この遊行寺のものも同じような形であるんです。で、ちょっとですね、そのイメージとして皆さん、このラジオを聞いた後にですね、京都の六原密寺の画像というものをですね、探してほしいと思います。教科書、学生さんであれば教科書を見れば大体載ってますし、いろんな本、今ではインターネットでね、検索すればすぐ見られると思いますので、それを見ながらまた思い出してほしいんですが、実はこの遊行寺の空也上人像と六原密寺のもの、結構大きな違いがあるんですね。実はですね、六原密寺のものはイケメンなんです、はい、若いんですよ。
そうなんですか。
若い頃の空也さんでして、割と背中がシャキンと伸びてるんですね。でもこちら見るとちょっと頭が立ってるんですね。口の周りがですね、シワがあり、眉間のところにシワがあり、少し疲れたように腰を曲げている。まあ、ただこれ実は腰を曲げている理由があるわけなんですが、それだけ姿、要するに作られたそのイメージの時期が違うわけなんです。晩年の空也上人像ではないかというふうに言われるんですね。で、なぜこんな腰が曲がっているのか、実はですね、空也さん、その口から出てくるですね、この仏様、それにも特徴あるんですが、胸のところに鐘鼓と呼ばれる鐘を吊る下げているんですね。実はこの鐘、六丁鐘というないし、これ七丁鐘とも言うんですが、この遊行寺では常に法座の時に使っているんです。これをですね、首からかけ、そしてですね、この鶴首になっているところをですね、左手で持って、右手で種目を持って、コンコンと鳴らすわけなんですが、その時に少し前鏡になっていただくんです。これですね、観音腰というふうにも呼ばれているわけなんですが、実は、この遊行寺の宗派、寺宗なんですが、浄土宗の系統、浄土門なんです。これは阿弥陀様を中心とした信仰になるわけなんですが、阿弥陀様が式が近づくとやってきてくれるという来光と呼ばれるですね、考えがあるんですが、その際に阿弥陀様の前にですね、観音様が蓮の花の台、蓮台を持ってスーッとやってきて、腰をかがめて、さあどうぞこの上にお乗りになってくださいねと出してくれるんです。その姿を模して腰が曲がっているっていうふうに言われるんですよ。 で、その形をもってして鐘を叩くので、このような形の姿の空也上人像ができるんです。ただこの空也上人像というのはですね、意外と数が少ないんです。で、あと空也さんの活動域、要するに区域というのがですね、基本京都が中心だったんですね。で、ほぼ関西圏にしか活動拠点を置いていないんです。ですので関東で見つかった伝来の空也上人像としては初めてのものなんですよ。実はほとんどその伝来品というふうな形で空也上人像があるものは関西圏にしかないんです。まあ有名なものとしては、あの国指定史跡のものであれば京都に2体、滋賀に1体、四国に1体というふうな形でですね、この4体ぐらいにしかないんですね。で、それがね、たまたま見つかったんです。
たまたまにしてはものすごい貴重で、またこっちの関東の方で見つかったということで、こんなに間近で見てもいいのかなっていうぐらい、ちょっとゾクゾクとしました。
はい、そうなんです。で、実はですね、これ、まあ、見つかったのは偶然なんです。私が来てからですね、いろいろと整理ごとしてみて、どういうものがあるかということで、いろんな資料を整理しておりましたら、木像が出てきまいりました。まあ、実はですね、バラバラの状態で発見されまして、この木像何だろうって私最初分かんなかったんですよ。で、よく見てくると、なんか特徴的なところが何点かありまして、ちょうどですね、鐘を吊るすその首のところに帯が彫られていたのがあって、もしかしたらと思いまして、ちょっとその辺いろいろ探してみたんですね。そうしましたら、部品がほぼ見つかりまして、組み上げてみましたら、なんと空也上人像だということが分かったんです。で、非常にね、貴重なものであるということが分かりまして、文化財修復、修復をやっている方にお願いをいたしまして、修復をし、完全解体をしての修復を行ったら、中から名号、六字、南無阿弥陀仏という字が出てまいりまして、次宗の独特の名号が書いてありました。ですので、この空也上人像は、次宗の中で作った、ある意味、関東圏に初めて見つかった、なおかつ、初めての次宗様式の、空也上人像ということが言い切れてしまったんです。ですから非常に貴重なんですね。なおかつちょっとね、これラジオですとなかなかわからないかもしれないんですが、着ている衣の一番下のところ、白衣、要するに下に着る衣のですね、そのところに波線がいっぱい彫られているんですよ。入ってますよね。これ実は他の空也上人像にないんです。実はですね、この空也上人像の模様というのは、絵巻物の中、先週ですね、国宝の一辺ひじれいや、一辺上人縁起絵と呼ばれるものの資料をちょっと話をしたんですが、その中に書かれている一辺上人や二その他信教上人の姿というのは、網絵という衣を着ているんです。その衣の模様が、この波線の独特の模様なんですね。それをそのまま使ってるんです。ですので、自習様式の衣をちょっとわざと着さしてしまっている空也さんということでも面白いんですね。
これちょっとその京都に見比べたいなと思ったんですけれども、もうそれ以上にそういったところもちょっとなんか、まあ逆におしゃれというか、すごく作られたものなんですね。
そうですね、非常にねおしゃれなんです。なおかつね、彫りもいいですしね、これバランスがいいので、ほぼそのまま立ってしまうようなぐらいに実に出来のいいものです。これ小さいお像なんですね。高さが48センチほどあります。ただですね、これポスターにしてやるともっと大きいものだと思って、こちらに見に来る方もいらっしゃるわけなんです。で、当館はですね、常設展というものがございません。すべて企画展のみで回している展覧会なので、作品をすべて入れ替えるんですが、まあ最初これ公開を始めてですね、その企画展の関係で引っ込めたらですね、来館者から怒られまして、なんで空也上人像が見られないんだと。あまりにも要望が非常に多くてですね、最近わりかし、半常設になりつつあるというね、それくらいに人気が出てしまったお像でもございます。
特別にずっとこう常設するっていうのも、もう空也上人のその人気があってこそということで、でもこれはやっぱり人気が出るのが分かりますね。しっかりとしたものになりますもんね。
そうなんです。でもよくよく考えてください。空也上人は平安時代なんです。次宗を作った一辺さんは鎌倉時代、なんで関係があるのって言ってね、疑問になってしまうかもしれませんが、実はですね、これは国宝の一辺ひじれいの中にも書かれているんですが、空也さんに対して一辺上人は、我が先達なり、自分の大先輩である。そして念仏を使って人々を救済をしていた先駆者であるからこそ、慕うんだということをですね、明言をしているわけなんです。ですので、この次宗の中で伝来品で空也上人像が見つかったということ自体が、ちゃんと裏付けがある内容なんですね。 こういう内容のことをですね調べて、そして研究をしつつ展示をするというのが博物館学芸の仕事になるわけなんですね。
この時代が違くてもなんでって言ったところ、やっぱりでもつながりがやっぱり絶対あるんですね。
そうなんですね。深い縁があるからこそこの現在までそれが伝えられ、それを皆様が見ることができるというところになるわけなんです。
すごいなっていう、もうその一言なんですけれども、やっぱ気持ちが同じというのは時代を超えてもみんなそれぞれつながっていって、でこの遊行寺に来ていただいて、宝物館に来ていただいて、その歴史と思いとそれをね皆さんに感じていただきたいですね。
そうですね、ぜひ当館はですね、遊行寺宝物館という名前はついておりますが、美術館であり博物館でございます。ですので皆様に気持ちよく見ていただくような形でいろんなものを常に出しておりますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
今も特別企画展ということで、不思議な伝承、天狗の爪に鬼の牙というものが行われていますが、その企画展の中にもこのですねしっかりと空や商人像が並べられていますので、ぜひ皆さんこちらもピックアップして見ていただきたいと思います。今日も貴重なお話をいただきました。遊行寺宝物館館長でいらっしゃいます遠山さんでした。本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。